荒井祐樹のスクラップレイディオ。皆さんこんばんは。アラサー脱サラシンガー荒井祐樹でございます。まずはですね、お前誰やねんって話だと思いますんで、簡単にちょっと僕の自己紹介をさせていただきたいと思います。僕もともとはですね IT 企業でサラリーマンをやっていたんですけども、人生の一大決心アラサーで脱サラしまして、そこから音楽経験とか全然ゼロだったんですけども、音楽活動をスタートしました。基本的にはまず路上ライブから始めまして、その路上ライブ今も続けてるんですが、8年間やっております。 CD もですね通算17万枚手売りしてきました。路上ライブの傍らラジオも好きでして、あの YouTube の中で自分のチャンネルがあるんですけど、そこで自分のラジオ番組を作って流してっていうことをやっていたところ、今回ラジオスターオーディションの話をいただきまして、そこでおかげさまでグランプリを勝ち取ることができまして、念願のラジオパーソナリティという夢が一つ叶いました。ありがとうございます。いやー嬉しいですね。なので、本日から2021年の年末までの、3ヶ月間なんですけども、今までこう YouTube の方でやっていたスクラップラジオっていうこの番組をそのままこちらの放送に全国のコミュニティ FM 版としてお引越ししてお届けしようかなと思っております。まあ、番組の内容としてはやっぱり僕この路上ライブをね毎日いろんなところでやってるんで、いろんな人とのそこでの出会いだったり、そこで起こったことだったり、またはその出会った人に聞いた話を僕が代弁したりとかしたいと思っております。であとはリスナーさんからね、その YouTube の時からメッセージを募集して、まあお便りみたいな感じでですね、それを紹介して、そこに対しての僕がリアクションをしたりしてるんですけど、なんかこうその送ってもらうメッセージの内容っていうのが、まあ、なかなかこう人には言えない、でも思いっきりこう吐き出したいことってあるじゃないですか。そういうなんかよくカフェとかで主婦の人同士が永遠とこう愚痴を言い合ってるような、そういう話をこう匿名で僕のとこに送ってきてもらって、僕がこの公共の電波を使って代弁していこうかなと、そんな感じで考えております。なんかみんなでうわそれわかるとか、うわめっちゃ腹立つとか、そういうことをね共有することによってすっきりしてもらおうかなと、そんな狙いでございます。そんな形でね、番組を盛り上げていきたいと思いますので、皆様3ヶ月間どうぞよろしくお願いいたします。まずは1曲お聴きください。私荒井祐樹で僕と君。 荒井由紀で僕と君という曲を聴いていただきました。それではですね、今回、全国コミュニティ FM バージョンの、スクラップラジオ、早速タイトル噛みましたけども、スクラップラジオね、これやっていくにあたって、今回ね、同じラジオスターオーディションの決勝で、熱い戦いを繰り広げて、見事、審査員優秀賞、こちらを勝ち取りました内田あゆみさんにゲストとしてお越しいただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。はじめまして、内田あゆみと申します。
はじめまして。
はい、
ね、オーディションで決勝で一緒だったんで、
はい、
僕もね、いろいろね、見させていただいて。
お、本当ですか。
そうなんです。で、存在は知ってまして。
ありがとうございます。存在してました。
あ、本当ですか。はい、僕のこともしてくれてたんですか。
あ、違います。ごめんなさい、私も存在してました。
あ、ありがとうございます。
意味が分かんない、ごめんなさい。
あ、初めましてなんでね。
はい、
ドキドキしちゃって
緊張してます、
ね、僕もです。でもね、僕はい、内田さんのリアルタイムで、はい、その決勝戦あったじゃないですか、
はい、
投票合戦の時に、
はいはいはいはい、
お互い配信してたじゃないですか。僕もしてたんですよ。
あ、そうだったんですね。
そうなんです、はい、で僕は、はい、きっと2位の方、3位の方とかもみんな、うんうん、多分生配信してるんじゃないかなと思って、
はいはいはい、
終わった後に、うん、内田さん の配信拝見したんですよ。
やだ、ちょっと待ってください。やばい。
この生のリアクション欲しかったんで、さっき言わなかったんですけど、打ち合わせの時に。
ひどい。
ひどくないです。ひどくはね、いや、ちゃんとなんか、いや、そのどういう方かね、
はい、
まずは戦い終わった後ですけども、はい、知りたいなと思って。
ありがとうございます。
でアーカイブ残してくださってたんで。
え、そうでした
っけ。多分残ってたんですよ。だから僕見れたんですよ。
ごめんなさい、ちょっと設定がよく分かってなかった。
いや、僕それ見させてもらって、
うわ、なんか恥ずかしい。
いや、でも本当になんかね、ポイントでは僕の方が上回りましたけど、
はい、
でもなんかすごい、なんかその内田さんの、
はい、
人となりがすごいそこで見えて。
ありがとうございます。
そうなんです。それがなんかめちゃくちゃ、愛される理由が分かるなっていう、喋り方もそうですし、
はい、
なんか本当にね、うん、悔しくて泣かれてたじゃないですか。
いや、ちょっとまさか新井さんに聞かれてたとは思わず、すごい恥ずかしいですね、はい、もうなんかもう悔しいって結構言ってたんで、
はい、
もうめちゃくちゃ悔しかったです、正直。
いや、そうですよね。いや、もうそれが
面と向かって。
いや、でもそれがすごい伝わってきて、
うん、
僕はすごいリアクションが難しかったんですけど、
はい、
でも、うん、なんか、これはもっと、なんだろうな、勝ちを逃しちゃったけど、
うんうん、
これからももっと応援していくぞっていう気持ちに、
うん、
ファンの方がなるのがすごい分かりました、僕。
ありがとうございます、はい、
だからなんかそういうところもね、うん、きっといろんな人が見てて、この審査員賞、はい、優秀賞だったと思うんですよ。
ありがとうございます。いや、はい、びっくりしました。最初からちょっとびっくりしました。
本当ですか。
サプライズ。
いや、それは見ますよ。見ますよ。でも内田さんも僕のね、ラジオちょっと聞いてくれたってさっき言ってたじゃないですか。
もちろんです、はいはい、拝聴いたしました。
ありがとうございます、
はい
はい、じゃあちょっとタイミングおかしいんですけど、自己紹介ちょっと、はい、内田さんの、ね、どういう人かっていうのを一応僕のリスナーさんにも、
はい、
説明した方がいいと思うんで、簡単にいただけますか。
そうですね、はい、おそらく初めましての方が多いかと思います、うん、改めまして、内田あゆみと申します。うっちーって呼んでいただけるととっても嬉しいです。普段はですね、平日会社員としてお仕事をしながら、音声プラットフォームボイシーで、音声配信をしております、うん、はい、ということで、
はい
はい、
ボイシーも聞かせていただきました。
え、
ボイシーも聞きました。
本当ですか。
いや、僕実はボイシー結構聞いてて、うん、
え、
そうなんです。で、ラジオをやるってなった時に、はい、ボイシーのパーソナリティやりたいなと思ってたんですよ。
すごい。
でもなんか、うんうん、あれって誰でもできるわけじゃないじゃないですか、
うん、そうですね。そう、
だからなんか応募かなんかして、
うんうん、
そのまま何も連絡来ないまま、
あ、なるほど。
何もなかったんで、
はい、
YouTube の方でやったっていう。
なるほどですね。
はい、
いや、ありがたいです。そうですね、普段はなんだろう、本当に日常のこととか、
うん、
はい、声のブログっていう感じでゆったりまったりとお話をしております、
うん、いや、もう本当にね、はい、ラジオのゲストさんにベタなこと言いますけど、
うんうん、
本当にいいお声されてますよね。
うん、
いや、
そのままお返しいたします。
いやい
や、ありがとうございます。
いや、なんかそのなんていうんですかね、ボイシーの、うん、まあ、正直他の女性パーソナリティさんの曲、うんうん、声と なんか聞き比べたりしたんですよ。
すごいですね。研究家？研究家？
いや、なんかどんどん掘り下げていくとなんか聞きたくなっちゃうじゃないですか。
わかります。
この人どうなんだろうとか、
うんうん、
アナウンサーさんとかもいるじゃないですか。
そうですね。
美味しいって。うん、でもなんかダントツでこうなんか高音が抜けてくるっていうか。
すごいなんか専門用語っぽい感じの。
そう、なんかちょっと音楽家っぽいこと言ってるかなと思って。
はい、お願いします。さすがアーティストさん。
ね、一応歌を歌ってるんでね。
はい、
いやでもあのだからっていうわけじゃなくて、はい、なんか。なんていうんですかね、高いところで響く声ってキンキンしがちなんですけど、うん、そうなってないっていうか、なんか絶妙なこう、はい、脳天のベストポイントをついてくる声なんですよ、我々男子からすると。
なんかあれですね、恥ずかしくて喋りづらくなっちゃう。
大丈夫ですか、僕変態だと思われてないですか。
はい、思ってないです。
そっちで喋れないとかじゃないですよね。
いやいや、ありがとうございます、すごい。
いやもう本当にね、それはあの純粋に感じたんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。
なんかやられてたんですか、あの声楽とかボイトレとか。
あ、そうですね、あの学生時代は、はい、あのそれこそなんかアーティストさんを目の前にして恥ずかしいんですが、
いやいや、
あの大学時代音楽大学に通ってまして。
そうなんですか。
歌を勉強してました。
あ、じゃあ、はい、歌も歌える方なんですね。
あ、もう今は全然趣味程度なんですけど。そうなんです、私の場合はそのなんだろう、別にこう両親に言われたとかではないんですけど、はあ、まあそういう夢を追いかけるのはちょっと学生のうちまでって自分の中で区切りを切っていて、はあ、ちょっとそこまでになかなか難しかったので就職をしてっていう感じですね。
なるほど、
うん、
でその就職お仕事しながら、
はい、
でもやりたいラジオを今やってっていう形なんですかね。
そうですね、あの本当にこう、就職して 2,3 年はもう本当にこう仕事と家の往復しかしてなくってっていう感じだったんですけど、こうちょっと落ち着いた時に、うん、あ、なんか何もしてないなと思って、やっぱりこうなんだろう、前まではその歌としか思ってなかったんですけど、はい、もうちょっとこうなんだろう、視野を広くして声を聞いてもらいたいなというふうにちょっとシフトチェンジして、はい、夢が変わったというか夢が広がったっていう感じですかね。はい、そこで今の活動につながっています。
なるほど、
はい、
選択肢を増やしてなったんですね、
うん、はい、
いやすごい、僕も全く一緒でして、実は、
ね、あ、なるほど、
そうサラリーマンやってたんですよ、
うんうんうん、
最初なんですけど、なんか正直やりたいことじゃなかったんですよね。だから流れでなんかそういう理系の専攻をして大学卒業して、はい、うん、なんとなくそういうなんか IT 系に就職してって感じで、はい、でも歌好きだったんですけど僕できないでいたんで。
なるほど。
だから僕は最初サラリーマンやりながら路上ライブやろうと思ってやったんですけど、
うん、
続かなくて、
うん、
だからやっぱりあの寝る時間もないですし。
そうですよね。
だからもう完全にもう歌一本にしてみようと思って、
うんうんうん、
そこでなんかもう本当人生で初めて僕思い切ったことをしたんですよ、そこが。
おー、すごい。
はい、だからなんかすごいなんかね似てますよね。
そうですね、確かに確かに、
うん、
いやでもすごい勇気というか、
はい、
はい、新井勇気さんだけに。
そうなんですよ。今僕が今自分で言おうかなと思ったら言ってくれました。ありがとうございます。
はい、
勇気を出して飛び込んだこの世界で、はい、ね、ラジオのパーソナリティもやらせていただけ、
うん、すごい、
でマジで光栄です本当に。うん、プリンが好きっていうのを見たんですけど。
ありがとうございます。
うん、どのレベルで好きなのかちょっと分かんないですけど、もういろんなところのプリンを食べてきてるんですか。はい、
そうですね、お店のプリンも好きですし、
うん、
あとはやっぱりこうなんだろう、普段その音声配信していく中で、
はい、
なんかいろんな地域に住んでる方がいらっしゃるので、なんか同じもの手に取れたら嬉しいなと思って、はい、割とあのコンビニのプリンとかも紹介してます。はい、
その中で今までで一番のおすすめって
あ
なんか唯一あげるとしたら。
そうですね、コンビニとかスーパーで手に入ると思うんですけど、
はい、
メイトーさんのなめらかプリンってご存知でしょうか。
はい、名前だけだと分かんないです。
なんか多分見たら分かると思うんですけど、コロンとした可愛い見た目で、
コロンとした、はい、
コロンとした可愛い見た目で、蓋の部分がちょっと青みがあって。
青ですか。
はい、カラメルがないのが特徴的です。
はあ、そうなんですか。
はい、これがすっごく美味しくて、うん、プラス凍らせると最高のバニラアイスになります。
凍らせるんですか。
はい、美味しいので、ぜひやってみてください。
これはちょっと女性リスナーさんに必見です、
う
ん、必
勝
ですね。
ぜひ、ぜひ、
はい、僕もちょっと試してみます。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
は
い、
試して来週ちょっとそれの感想を言います。
あ、楽しみにしてます。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでですね、僕と内田亜弓さんがこうしてパーソナリティに選んでいただいたラジオスターオーディションなんですけれども、現在ボリューム4が まさに開催、あ、エントリー受付中ですか、うん、はい、受付中でございます。なので今聞いてるそこのあなたもエントリー可能ですので、はい、ぜひ、挑戦してみてください。
応援してます。
僕も応援してます。スタジオでお待ちしてますということで、全国コミュニティ FM 版スクラップラジオ第1回目のゲストに内田あゆみさんを迎えて、この後はリスナーさんからのメッセージを読んでいき、内田さんからは女性ならではの意見などを聞いていきたいと思います。その前にまずは1曲どうぞ。
飲めない酒に力を借りて、愛なんていらないと泣いた。止まない雨を恨めしそうに窓の外を見てた。この年の2年は長すぎて、明日に踏み出すきっかけもない。今思えばあなたの嘘も見抜けないほど惚れてたの。愛して死んでゆくことがたった一つの夢でした。幸せを望んだ記憶さえ思い出せない長い夜。
聞いていただきましたのは荒井由紀で都合のいい雨でした。ちょうどですね、この曲は失恋した女性の気持ちを女性目線で歌った曲なんですけども、僕のね YouTube のラジオの時代からのリスナーさんももう結構女性が多くてですね、まあ、ほとんど女性今のところそうなんですけど、リスナーさんからこうメッセージをもらってね、それに対して僕がリアクションしてます。で、なので女性からの意見に対してこれどう思いますって聞かれて、僕男性側の意見しか今まで言えてなかったので、
そうなんです
よ、
う
ん、だからなんか合ってるのかなと思いながらも、はい、まあ、正直に答えるみたいな感じでやってたんですけど、まあ、今回これね、内田由美さんが入ってくれるということで、女性のメッセージを女性目線でこう意見を、ね、言ってもらえるっていうのはね、これ僕ちょっと個人的にめちゃくちゃ楽しみなんですよ。
うん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい。募集してるテーマが2つありまして、うん、ムカついた話、
ムカついた話、
はいはい、もう1つが私がついた嘘。
お、
うん、今まで嘘ついてしまったりしてること皆さんあると思うんですけど、うんうんうん、それが今まで言えなかったことを暴露してもらおうと、う
ん、わー、なんかワクワクしますね、
はい、でしょそうなんですけど、はい、最近ムカついた話しか来なくなっちゃって、
なるほど、皆さんちょっと鬱憤が溜まってるんですかね、
はい、きっとそうでしょうね、
はい
はい。じゃあ早速なんですけど、ムカついた話を一つ紹介したいと思います。ラジオネーム秘密のだっこちゃん、ゆうきさんこんばんは。こんばんは。私ゆうきさんの歌で最近ハマってる曲はある恋の歌なんです。いい歌ですよね、大好きです、ありがとうございます。私の旦那さんの話なんですが、我が家には私用のシャンプーが2種類置いてあります、
うん、
1つはまあ普通のシャンプー、もう1つはちょっとお高めのシャンプー、
うーん、
全部詰め替え用の容器にきれいに入れてます。そしてボディーソープも詰め替え用の容器に入れてます。なんかあまり使わないはずのお高めのシャンプーの減りが早いなと思ってたら、なんと旦那さんはずっと私のお高めのシャンプーをボディーソープだと思って使っていたことが判明せめて普通のシャンプーの方なら許してあげたのに、いやどっちも許せないけどねという話です。
おお、
これなんかシャンプーって2種類用意するもんなんですか、女性って。
いやいや、なんか髪にこだわりがある方なんですかね、すごいちょっと見習いたいなとすら思ってしまったんですけど。
どんなシャンプー使ってます、
どんなシャンプー
というか、どうなんですか、こだわるもんですか、やっぱりそこまで。
でもそうですね、やっぱトリートメントもやっぱいいもの使いたいなって思います。
うん、
なのでちょっとこれは さぞ辛かっただろうと思うんですけど、はい、ちょっとこれ私ももしかしたら聞いてるかもしれないんですけど、家族に内緒のことがあって似たような話で、
はい、
うん、あの私妹がいるんですけど、
はい、
妹がなんかあのちょっといいシャンプーをちょっと前に買ってたんですよ、うん、
はいはいはい、
でこの間使わせてもらったら、こっそり使わせてもらったらめちゃくちゃ良かったんですね、
はい、
それから、はい、あの週1ぐらいのペースでこっそり使ってます
週1っていうのがちょっと可愛いですね、
はい、ちょっと毎日だとあの減りが目立つから、
バレるからってことですか減っちゃうからじゃなくて、バレるから、
はい、バレるから、はい、もしかしたらこれ聞いてくれてるかもしれない。
じゃあもう使えなくなりますね。
使えなくなります。買います。
あと買い出さないとダメですね、
はい、
なるほど、
うん、
ちょっとここで、はい、この方の、まあ、あのポイントって、
うん、
旦那さんがこう勝手に使っちゃったっていうところじゃないですか、
うんうんうん、
ちょっと聞きたいんですけど、たとえこう未来の旦那様だとしても、
うんうん、
許せない、私の ここだけは絶対に入ってきてほしくないみたいな、絶対領域みたいなのあります？
なんですかね、うん、
例えば僕だったら、
はいはい、あります？
自分の部屋って決めたところに入ってほしくないんですよ。
あ、うん、
別に隠し事してるとかじゃなくて、
はいはいはい、
なんか勝手に入られるの嫌なんですよ。
なるほど、
うん、
あでも分かりますね。私もちょっと一人の時間欲しいです。
あやっぱそうですよね、
はい、
でもそうですね、うん、自分の部屋があったとして、じゃあそこに勝手に入ったよっていう後から言われたらどうですか？
やだ。
あでも嫌なんですねやっぱり、
うん、うん
まあそっか、それはそうですよね、
うん、言われたら OK ですか、新井さんは？
僕は絶対ダメです。
あそうなんです、
ね、なんか女性の人ってなんかそういうの寛大なのかなと思って。
あちょっと私心が狭くてい
やいやいやいや、あの僕が狭いんでめちゃめちゃ。
いやいやいや、
なるほど、
はい、
わかりました。
あとあれですね、冷蔵庫のもの勝手に食べられたら嫌ですね、プリンとか。
あそれですよ、僕が聞きたかったの。
おそうですね、
食べ物の恨み怖いですよね。
怖いですよ本当に。私よくあの、うん、まあ、プリンもそうなんですけど、
はい、
この間もちょっと今川焼き、
はい、
ちょっと最後の1個ラップに包んでこう、
はいはいはいはい、
楽しみに取っておいたのにちょっと誰かに食べられちゃった、
うん、誰かにって怖くないですか、ね、絶対妹ですよ ね、 それね、は
い、そうかもしれないです
あの、うん、見えないところでやり返されてるかもしれないですね、そういうのシャンプーの恨みがね
怖いですね、はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあもう一つお便り読んでいきたいと思います。これも、ムカついた話になるんですかね。あ違う、私がついた嘘でした。
お、
はい、読んでいきたいと思います、プリンアラモードさん。
お、プリンアラモード、
おすごいですねタイムリー。
あタイムリー。
プリンアラモードさん、ちょくちょく家に遊びに来る息子の友達、
うん、
ある時息子がいない時に、おばさんこんにちはって遊びに来たから、今日息子いないよって言ったら、今日おばさんに会いに来たの
え
って言われて、そこから変な関係に、現在夫婦仲良好ですっていうのが来たんですよ過去に。
はいはいはいはい、
あのであちなみに今読んでるのって僕が YouTube で、はい、過去に放送した、
うんうん、
あのものをちょっとね今回 FM バージョンということで、
はい、
あの再紹介させていただいてるんですけ ど、
なるほど、
これあの読み解いたんですよ、
うん、
要はプリンアラモードさんはもう離婚して、うん、一人で息子さんを育てていました、
うん、
でその息子さんがよく連れてくるお友達と恋愛関係に発展したと、でその後結婚し今に至るらしいです。
そういうことなんですか。
すごくないですか。
ええお友達えお
だから
お友達がお父さんになっちゃったってことですか。
そういうことなんですよ。
え
そうなんですよ。どう思いますこれ、ありですか。
いやちょっとちょっと現実にそんなことがって感じですね
いや本当そうなんですよ。
えプリンアラモードさん、
うん、ね
すごい、
そんな可愛い名前つけてね、
ねえ、
ねえすごいですよね。
なんかドラマ化とかしそうですね。
でドラマとかでなんかね、こういうのあるじゃないですか、ね、LINE 漫画とかでなんかドロドロのねよくあるじゃないですか最近。
私そういうの大好きなんですよ電子書籍ですごい読んでて
マジですか
、はい、
僕も最近ね、あのただ離婚 してないだけっていう、知ってます。
知らないです。
知らないですかあのそのなんか
検索しよう、
えぐいのがあるんですよ。あ後で教えますね。
お願いします。結構そういうの好きなんで、うん、
本当ですか、はい、意外ですねそれは
本当ですか。
いやもうなんかそのぐらいドロドロのね、なんかいろいろあった感じの話ですよね。
本当ですね。びっくり、
ねえー、でも夫婦仲良好ってことなんでよかったです。
よかった、
うん、僕のラジオね、本当ね不倫してる話とかばっか来るんで。
あ、そうなんですね。
これはまだいい方なんですよ、
うん、でもなんかそのそんななんだろう、悩みとかエピソードをこう新井さんに話したくなるっていうことでいいですね、
う
ん、
そうですね、はい、ありがとうございます。綺麗にまとめていただいてはい、ちなみに、うん、この危ない恋愛って経験ありますか？恋愛というか、例えば、はい、好きになってはいけない人を好きになってしまうって、
うんうんうんうん、
よくあるじゃないですか。
ありますね。
学校の先生とか。
あ、学校の先生、うん、それこそ、うん、私ではないんですけど、はい、私女子校だったんですよ、
はい、
女子校だったので、うん、なんかね女子校だとなんかやっぱりこう先生を好きになるってあるんですよ。
やっぱそうなんですか。
そう、若い先生がモテるんですよ、うん、謎に。
なるほど、先生やなろうかな。
あ、うん、頑張ってくださいいや本当にそれこそ、はい、仲いい友達がバレンタインに本気で渡すからついてきてほしいとかありましたよ。
本気で渡すからついてきてほしい、
なんだろう、廊下で待ってるとか。私が、友達が先生に渡しに行くからちょっと一緒についてきてほしいとか言って付き添ったこともあります。
一人じゃ心細いからって言って、うん、どうだったんですか？
うん、ダメでしたけど。
ダメだったんですか、
はい、
切ないですね。
切ないですね。
まあ、でもね、うん、受け取ってももらえたんですか？
あ、受け取ってはもらえてましたね。
あ、じゃあ告白と一緒に渡したってことですね、
うん、そうですそうですそうです、
まあ、それはね OK できないですよね先生は ね、
ね、いやでもね1年生2年生からずっと好きで、3年生のバレンタインに告白したんですよ。
うわ、
報われて欲しかったですけどね、一緒に泣きました。
あ、いい友達
はい
いやでももしかしたらそれ先生も、うん、ね、
いや立場的にちょっと ね、
そうですよね、
難しいものもありますからね、
うん、気になってるかもしれないですもんね。
そうですよね、
もしかしたら。
そう、それこそよく読む漫画ではよくありますよね。
ありますよねいや実際あるんですね、はい、そんなことね。
ありますあります。女子校はそういうことよくありました。
はい、ということでメッセージを2つ読ませていただきました。内田亜美さんありがとうございます。
ありがとうございます。楽しかったです。
いやーていうか早いです ね、
ね、
本当に本当は僕めちゃくちゃ読みたいやついっぱい用意してきたんですけど、うん、ちょっと来週以降に回したいと思います。
あ、また楽しみが、
はいはい、おかげさまでですね女性意見も聞けて、やっぱ女子校の話とかできないんで、うん、分からないことだらけだったんでめちゃくちゃ僕も新鮮で楽しかったです。ありがとうございます。はい、ということで、これはまあエンディングになります。このあと、この番組が終わり次第ですね、はい、そのまま内田亜美さんの番組に突入します。内田亜美のお仕事部屋、
はい
はい、第1回放送どんな感じになりますか？
いやどうでしょう、楽しい感じになると思います新井さんにも来ていただく予定なので。
あ、そうですね、
はいはい、ぜひこのまま聞いてもらえたらと思います、
はい、このまま僕もお邪魔しますんでぜひこのまま皆さん聞いてください。ということで、本日のゲスト内田亜美さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。バイバイ。
バイバイ。それではですね、最後に一曲お届けしてお別れしたいと思います。新井勇気である恋の歌。
今君は涙も枯れて優しい歌を歌っている。激しい激しい恋が残した胸の痛み隠しながら立ち去る人はそれぞれに待ってる人もいるだろう。悲しい悲しい恋を知らずに生きてみたいと思うけどいつか時が暖かく君の背中を押していつか愛が柔らかく君の胸を包みまた歩き出せる力をくれるとまた夢を見れる明日をくれると信じて生きていよう。 っていいよ、我慢しなくて